3時43分です。では神戸新聞オンライン始めていきましょう。神戸新聞北摂総局総局長井上さん、今日もお越しいただいて今年最後の放送になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はちょっと外の
暖かいですね。風もあまりないしですね。はい、時たま太陽が顔出したりしますので。
そうなんですね。はい、気温も2時の気温11度ね、はい、少しありましたので、はい、動きやすい、お掃除もしやすいね。
そうですね。今日明日あたりに皆さんその方をやってた方がいいと思います。
集中して、そうですね。はい、さあ、そして移動の時にハニーをお聞きの皆さんにはちょっとこんなご紹介もしていきたいと思います。今日は12月22日の三田、阪神版、こちらからの記事をピックアップしてお話をいただきます。ふるさと納税魅力向上をという、リード部分をご紹介していきましょう。三田市が持つふるさと納税を集める力は、全国1741市区町村の中で、なんと1014位というなかなか下の方ですね。関西学院大学総合政策学部の学生の皆さんがそんな独自の調査結果をまとめて市の幹部らに報告する会が21日、関西学院大学神戸三田キャンパスでありました。市内には三田牛などを除いて返礼品となる地場産品が多くはなく、学生らは統計やヒアリングを駆使してもっとお得感の PR を、それから納税そのものへの認知を広げる必要があるなどと提案をしたという、この記事についてご紹介いただきます。
はい、ふるさと納税というのはね、もうかなり前からそういう制度あったんですけど、
そうですね、
でまあ、三田市なんかの場合は特産の三田牛というものをですね、はい、返礼品として出して、はい、結構人気が高かったんですが、
ですよね、
そういう制度が浸透していくに従って、まあ、自治体同士でですね、そういう、はい、ふるさと納税額を奪い合うような形になって、返礼品競争みたいになりましたので、
そうでしたね、
ちょっとですね、国の方もいろいろ対策をしまして、はい、やっぱり基本的には大体3割ぐらい、寄付額の3割をめどにしてくださいとかですね、はい、あと地場産品に限りましょうとかですね、あと家電製品なんかはちょっと転売して逆に現金にお金に換えられて、それじゃ意味がないじゃないかなというようなことで、それもやめましょうというようなことで、いろいろなそういう、そういう制度改正が進んだ結果ですね、三田市のそのふるさと納税額自体もかつての2016年度は2900万円あったんですが、
すごい額
ですね。昨年19年度はですね、はい、7800万円に落ち込んだといった言い方は悪いかもしれませんけど、しかなかったというようなことでですね、
ほぼ3分の1ぐらいですね。
はい、そこで、これを関西学院大学の学生たちがですね、はい、研究テーマにしてですね、なぜ落ち込んだんだとかですね、どうやればこれを改善できるのかというようなことをまとめて、はい、副市長も来られましたね、入江さんもですね。
そうなんですね。
キャンバスで報告会を行ったということでですね。はい、なかなか学生たちがいろいろ分析したところ、うん、やはりスタンダーの場合は地場産品がやっぱり限られるというようなこともあるのは、どうしてもやっぱり海が面してないので、海産物とかはどうしてもないしですね。はい、特産品というような工芸品とかもなかなか少ない。政治なんかはありますけどもね。はい、食べ物多くなってくるんですけども、そういうバラエティにちょっと欠けるんじゃないかなとかですね、
はい、
それからやっぱりちょっともうちょっとサイトを通じて魅力ある PR の仕方をした方がいいんじゃないかなという、
難しいですよね、魅力ある PR ね、本当難しいですね。
まあ、今いろネットでサイトを見ててもですね、はい、まあ、今三田市の商品だいたい1万円程度でハムの積み合わせだとかね、
はい、
マルセのコロッケだとかがあって、高いものは20万円程度、これは全部売り切れてましたけども、松茸 の詰め合わせ特産、さすが売り切れるだろうなとあとはホテルの宿泊だとか、ゴルフのプレーだとかね、肉以外にもいろいろな商品すぐ出てきますので、興味ある方は調べていただくと分かると思います。高いもの松茸が20万円ぐらいでしたかね。
すごい、そうですか。
はい、だから20万円ももらおうと思えば、はい、その全くもらうと3分の1ですからね、やっぱり70万円ぐらいのものをふるさと納税を三田市にしたらそう返ってくるということなんですね。
やっぱり食べ物が人気なんでしょうかね。
はい、どうしてもそういう転売をできるような商品はちょっとなかなかなくしたのですね、
や
はりそういう体験だとかですね、そういうあと 見守りサービス、訪問サービスというそんな、そういったソフト的なサービスもあったりですね、
はい
はい、ありますが、やはり万人に人気なのはそういう食品だと思いますね。
まあ、今おっしゃった見守りサービスといいましたら、こちらにご両親がいらっしゃって、
はい、
そしてそれこそ全国のいろんなところにいらっしゃる方が文字通りふるさとにご実家のお父さんお母さん様子をちょっと見ていただきたいみたいなのことも、なるほどね、そういう年齢もあるんですね。
そうですね。で、まあ、分析になるよりますと、やはり、この辺のやっぱ近畿圏の近隣の人の方がやはりそういうふるさと納税をサンダにしているということで、
あ、そうなんですね。
やっぱり全国的に見てもやっぱりサンダと言って、言っても北日本だとか南日本の方すぐにピンとこないケースもあると思います、
は
い、
何県かというのがすぐに浮かばないかもしれない、はいはい、
この、ね、京阪神の方ならサンダ、お肉おいしいなとかですね、
そ
ういうこともピンときますので、そこでじゃあここにしてみようかというケースにもあったと思いますね、
はい、なるほどね。ということはやっぱりこのサンダをご存じない方なんかにもすぐ分かっていただけるような戦略も必要かなと、はいは
い、それとちょっとこれ嬉しいのかどうか分からない、
はい、
他の肉より結構割高だってですね、
あ、はい、
なかなかたくさんの量はもらえないというね、そういうところもあって、なんか
とっても数が少ない貴重な、はい、サンダ牛とね、はい、ご存知の方は、
はい、
通の方はきっとね、はい、狙ってこられるでしょうね、は
い、もう本当に値段がちょっと上がりすぎてという、ね、そういうマイナス面もあったようですね。
そうですね、うん、でもこれはやっぱりこういう学生さんに時間のかかる分析をしていただいて、はい、なおかつ若い方、はい、こういうことを利用される年代の方にもアピールできる何かこう企画なども上がってきたんでしょうかね、は
い、やはりもう学生さんがこういう研究すると、我々が学生の時なんか税金だっていうことは全然意識なかったんでですね、そういわゆる社会の人がですね、はい、働いてそれを収入を得て、そこから社会のために還元するというのが税金ですから、そういうシステムもちょっと頭に入ってくるということでですね、なかなか興味深い研究だったし、それをまた市にフィードバックしてね、それがまたどう、改善されていくのかというようなことも、はい、注目してみていけると思いますね、
記事にはこの副市長の言葉も出てますね、
はい、
専門的で参考になった、はい、この専門的でっていう部分がとてもいい研究をされたんだなって、はい、学生さんたちのね、
結構指標なんかとかヒアリングとかいろいろやられたみたいで、
はい、
なかなか自治体の職員がですね、仕事でやるというのはなかなか大変なのでですね、
時間かかりますからね、
それを研究というところ でやっていただいたというような形だと思います。
だからいろんな工夫を試していきたいって提案のあったものを試していかれるっていう方向なんでしょうね、
はい、
で学生さんの感想も出てますけど、はい、分析にはかなり時間がかかったが、実際に業務に取り組んでいる人に提案できる貴重な機会って、はい、これどちらも本当にいい刺激に、
はい、そうだと思います。それで、まあ、実際ふるさと納税を本当に活用している方はもうギリギリまでやっているという方が多いんですけど、
そうでしょうね、
やってない方は全くやってないということでですね、はい、そのね、納税額が所得税から還元されて、税金その分少なくなるわけなんでですね、一度興味を持ってですね、そして自分 の, 地域の地場産業みたいな特産品もちょっとチェックできるというようなことにはありますので、はい、まだ全然興味ないと言われている方も、一度サイトをご覧に、もう今もうネットですぐ出てきますので、
そうですね、
ふるさと納税サンダーというのは山のように出てきます本当に、
はい、でまたサンダーとはちょっと違うけども、今年大雨で被害を受けた、はい、熊本の方でも、はい、ふるさと納税という形で、はい、また私たちなんかお手伝いできることも、ね、
はい、そうですよね、
あるみたいですからね、はい、
もう自分の意思でどっかに、まあ、寄付なりそことして、はい、その分税金経費から還付されるという形になりますので、
自分の気持ちが表す一つの方法だと、はい、いうことになりますね、はい、総局長の目線お願いいたします。
先ほども言ってましたように、やはりこういう税金というようなことが本当に学生時代から、あ、こういう制度なのかというようなことをまず学生たちが研究して、
はい、
それを行政に提案するというのは非常にいい研究じゃなかったかなと思いますし、これを機にですね、学生たちもこれで納税のシステムは分かったでしょうから、もうじゃあ社会人になれば どこでやってみようかという形にもなりますし、
はい、
いい PR になったんじゃないかなと思います ね、
そうですね、はい、ありがとうございます、はい、そして今年最後の放送になりますので、総局長ご自身が今年を振り返ってみられて、ご自身ではどんな1年でしたか。
ご自身やはりもう これね、やっぱりコロナというね、あのものがもう、新型コロナウイルスのこの感染あの拡大というのはもう、これを外せない年になりましたね、本当に。はい、あのやはり、もう会合は全部オンラインだったんですね。できるだけ現金は使わないと、人と会わないと、うん、これまでの価値観がもう180度もう転換、もう仕事も含めてですね、どっか旅行することも含めてできなくなりましたし、はい、さて、もうこういう転換期、結構、まあ、コロナという外圧でですね、我々の暮らしがね、こういうふうに変わってですね、うん、まあ、日本人に言いましたら、明治維新の黒船だとかですね、大戦のあれで結構武家社会が崩壊したりですね、財閥がまた一体解体されて、はい、もう一から出直さなきゃいけないと。ただ日本人とはそこから結構明治時代とかですね、その戦後というのはみんなまとまって成長してきたのでですね、はい、ちょっと期待したいですね、来年以降もうコロナを克服してどれだけまとまって、我々の生活もアップできるのかというようなことをちょっと来年後楽しみにしたいですね、逆に。
そうですね、
大変だと思うより、
はい、なんかスペイン風邪の後もルネサンスが起きたりとかね、はい、いろいろあったというふうにも聞いてますのでね、はい、ありがとうございます。今年一年お世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。お話をお伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。